パティシエになるために専門学校があるように、畳職人にも専門学校があります。京都府と茨城県に一つずつで、どちらも2年間在籍し、卒業すると2級技能士検定を受けられます。実はこの学校、畳職人の減少を食い止めるために作られたものではありません。どちらも昭和の中頃に建てられているのです。つまり、設備があっても認知されていないのが現状なのです。それでも、2014年には NHK ニュースで畳職人になろうとして頑張る25歳の林かなえさんを特集したり、中学生の男の子のなりたい職業ランキング3位に建築士、大工が入っていたりと、息絶えてはいないように感じます。2020年の東京オリンピックにも、畳を使った外国人へのおもてなしをしようという動きもあるようです。もしかすると、オリンピック需要があり、畳が再度注目されるかもしれません。そうなって畳が世界から注目されれば、グローバルな企業に成長するかもしれませんね。その希望を絶やさないためにも、目指している若者は支えていくべき対象ではないでしょうか。最後に、職人として働いているプライドを伺いました。
簡単にやりがいっていうでいいのかどうかは分かれへんけど、まあ、自分で作ったものを、まあ、納めて、で、お客さんに使ってもらう。で、汚れた品物、まあ、畳をきれくして、で、お客さんに喜んでもらった上に、気持ちよくお客さんに過ごしてもらう。まあ、それがやりがいでもあり、プライドでもあり、で、ちゃんとした仕事をするっていうの。だから今日も、ケイタはまあ、見とって分かれへんかったとは思うけど、今日も行った家も、最初にその、工事屋さん関係の、ライン、まあ、いわゆるコンピューターで組んだ、その流れ作業の畳屋さんがこしれた畳やから、父さんが行って実際見てみたら、例えば表が、こう、寸法的なサイズが違ってたりとか、したとこが見えたわけ。で、そこは、持って帰って、畳こしれるときに、きっちりそのサイズを合わせて、修正して、で、そういうことないように持ってって納めさせてもらうから、それは、まあ、お客さんにしたら分かる人もおんねんけど、まあ、それは隠れたプライドっていうか、まあ、自分の仕事のポリシーっていうか、そんなんを持って仕事はしてる。例えばサラリーマンでも自分のポリシーを持ってとか、やりがいをある人、まあ、ほとんどそうやと思うよ。ただその内容が、まあ、それぞれの仕事に合った、そういった、プライド、ポリシーがあると思う。それは仕事してる人はみんな持ってると思う。なかったら仕事続けられへんしな。今、父さんもうすぐ60なんねんけど、思うのは、父さんの友達みんなサラリーマンや。そしたらもう定年が見えてる。で、まあ、退職金はあって、まあ、ちゃんとした会社なら、退職金があって、まあ、そこそこのお金ももらって、で、まあ、もう4、5年はどっかで、まあ、関連の、仕事はできるんやろうけど、逆に父さんだは、定年がないから、体さえ元気であれば、ずっと仕事ができる。で、まあ、仕事ができるっていうことは、まあ、体があればっていうのも言ったけど、元気でおる元になる、職人っていうのは。仕事ができるっていうのは、まあ、それだけ、自分の体も、元気で折れると、まあ、おじいちゃん見たらわかるけど、80になって現役でまだ仕事してるから、まあ、そういうのもあって、その辺は長い目で見れば、職人で、まあ、ちゃんと仕事をして儲け、食べていければ、今のその年になって考えると、まあ、他のサラリーマンの友達とかはいいかなと思ったり。
プライドを持って仕事に当たることで、向上心を持ち続けられる。体が持つ限り仕事を続けたい。他の仕事と比べて自分の仕事がという考えではなく、自分自身が責任を持ってやり遂げたいという気持ちがとても強いように思いました。サラリーマンの方が歯車としてチームワークを発揮し、それぞれの役割で働いているとしたら、職人は、一人で石炭をくべて走る蒸気機関車のような働きぶりでしょうか。両者とも責任があるのは間違いありませんが、 一人にかかる責任の感覚に違いがあるように思います。そしてそこに職人としてのプライドが存在していました。もしあなたが家業を継ぐことを選択したとしても、逆に家業を継がないことを選択したとしても、その仕事は誰かに求められて存在します。父が受け継いだ畳の仕事が今後再熱するかは分かりませんが、家業を継ぐことを選択した人は、父が行ったように時代に合わせて展開することで、より人々の役に立つことでしょう。そして私のように家業を継がないことを選択した人は、不本意な形でその家業が倒産しないようにサポートしてあげられたらと思います。この放送によってあなたに何か新しい考えが加わったなら幸いです。ちなみに現在父は今後売り上げは減るからという理由で求人募集はしていないそうです。私が会社は 2,3 年で辞めるかもしれへんでというふうに言うと、ケイトの会社平均年収そこそこいいみたいやななどと言い、会社勤めを押してきます。どうやら継がせることは考えていないようです。しばらくはアルバイトとして畳を運ぶ便利屋として頑張ります。さあ、これから新社会人になる私はどのような道を歩むのでしょうか。もしかしたら次に会う機会があれば畳屋として会っていたりなんかして。ここまでは関西学院大学4年生奥井啓太がお送りしました。以上で関西学院大学総合政策学部4年生の卒業政策の放送を終了します。ありがとうございました。この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。
時刻まもなく1時25分になり、この番組も終了いたします。今日の火曜日の番組はいかがお聞きいただきましたでしょうか。関西学院大学総合政策学部の、学生たちの番組は FMYY ウェブサイトの方に山中隼人ゼミのサイトがございますので、こちらでいつでもお聞きになることができます。今日の担当は FMYY 木口亜希でした。素敵な一日をお過ごしください。そして1月17日まもなくです。あなたはどちらにお出かけになるでしょうか。
やがて衝動に
聞きの放送は FMYY です。 77.8MHz で長田からお送りしています。